招きの言葉。主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アーメン。それでは賛美を捧げます。どうぞお立ちになれる方お立ちください。6月に入りましたから賛美歌に変わります。賛美歌の今日は66番から捧げていきましょう。 使徒信条を告白しましょう。この信条は我らイエス・キリスト主と信ずる仲間たちが2000年前より一致して告白してきた信条です。この信条を自分自身の信仰の告白として告白しましょう。それでは告白しましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によって宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ではもう一つ賛美の歌を捧げます。賛美歌の520番です。お願いします。 それではこの朝も詩編の購読をいたします。今日の購読詩編は第51編です。手法をお持ちの方は手法の裏面裏をご覧ください。購読文というところがありますのでそちらを使ってまいります。スクリーンで参加される方は全部で3ページございますのでそのように覚えてお加えください。細い字のところを司会者がお読みいたします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところですね、砕かれた悔いた心というと、その部分だけは全員で声を合わせてまいります。いつもの通り購読いたします。それでは購読いたします。旧約聖書詩編第51編より抜粋です。神よ、御恵みによって私に情けをかけ、どうか私の咎が私から全く洗い去り、私の罪から私を清めてください。私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、それゆえあなたが宣告されるとき、あなたは正しく、あなたは心の内の真実を喜ばれます。ヒソップを持って私の罪を除いて清めてください。そうすれば私は清くなりましょう。私に楽しみと喜びを聞かせてください。御顔を私の罪から隠し、神よ、私に清い心を作り、私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの救いの喜びを私に返し、私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。神への生贄は砕かれた魂、 ご一緒に。砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。アメン。祈りの時を持ちます。はじめにいつものように司会者が祈りを導きます。その祈りに続いて、おのおの黙祷のうちに神様の前に心を注ぎ出して祈るひとときを持ちます。賛美を捧げ、神様をあがめ、重荷を下ろして、罪が心に覚える罪があるならば、それを告白してしっかりと許しを受け取り、重荷を神様に追い出して、心の深いところの正直な願いを神様に申し上げる祈りのひとときとなりますように。それでは、はじめにこちらでお祈りします。ハレルヤ。愛する天の父よ、憐れみの父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたは心の内の真実を喜ばれるとありました。願わくは、私たちがあなたの前に何の隠しどころもなく、何のおじるところもなく、あなたが愛してくださることに信頼し、あなたがイエス・キリストによって示してくださったその愛に信頼し、罪の許しと清めを受けるために大胆にあなたの恵みの御座に近づくことができるように、どうぞこの祈りのひととき、あなたが導いてください。あなたは正しい方です。この詩編の詩人が歌いましたように、私はあなたに、ただあなたに罪を犯し、あなたの御目に悪であることを行いました。罪は皆あなたの御前に犯してしまうものであります。それを正しく裁き、そして正しくその罪をお裁きになるのは主よ、あなただけです。そしてイエス・キリストの十字架の血潮によって清めることがおできになるのもあなたです。今私たちはあなたの御前に身を低くいたします。どうぞあなたが私たちを愛してくださると、あなたが私たちを受け入れてくださると、あなたが私たちを包んでくださると、清めてくださると、あなたの豊かな恵みの御言葉に信頼して、イエス・キリストの御名を掲げながらあなたに近づくことができますように。主の山に誰が登り得ようかと、心に偽りのない一片の罪もないものだけがあなたに近づくことができる。それはただあなたの憐れみにのみすがって近づくものであります。主よ、どうぞ私たちが自分の正しさをことさらにあなたの前にまで主張することなく、主よ、あなたが大きな愛と憐れみをお持ちの方であることに信頼して、この身をおのおのがあなたの御前に運ぶことができますように、心にある思い、煩い、さまざまな過ぎ一週間の思い、歩み、そのすべてをあなたの前に隠すことなく申し上げて、そしてあなたがそれでもなお私たちを許し、愛し、力づけ、あなたを礼拝することをあなたが望んでいてくださると、どうぞ聖霊によって私たちをあなたの恵みの御座に招いてください。願わくはあなたの愛と憐れみが私たちを包み、あなたが与えてくださった御霊なる神が私たちのうちにあって私たちを励ましてくださるように、感謝してあなたの御手に委ねます。今日も事情によりここに集えない兄弟姉妹があることを思いますが、願わくはどうぞその場その場にあっても、またリモートであっても、あなたの御前に心からなる真実な礼拝を捧げられますように、どうぞ助けてください。御助けを信じます。感謝してイエス・キリストの尊いお名前でお祈りします。アーメン。 それではしばし黙祷のうちに祈っていきましょう。神よ、清い心を私たちのうちに作り、揺るがない霊を私たちのうちに新しくしてください。あなたの御霊がそれをなしてくださることを信じ感謝いたします。祈られました一人一人の祈りがあなたに届いており、また聞かれており、あなたが生ける神であり、そして私たちを愛していてくださることを私たちが知ることができますように。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは今日のメッセージのための聖書箇所を読みしましょう。今日はヨハネの手紙第1の2章18節から27節までお読みいたします。新改訳聖書の第3版をお持ちの方は、新約聖書の466ページの、終わりのところですね、466ページ、それ以外の、翻訳の聖書をお持ちの方は、そのあたりですね、第1ヨハネ2章18節からお読みいたします。新約聖書ヨハネの手紙第1、2章18節。小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。それによって今が終わりの時であることがわかります。彼らは私たちの中から出ていきましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒にとどまっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなのです。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、 誰でも知識を持っています。このように書いてきたのは、あなた方が真理を知らないからではなく、真理を知っているからであり、また偽りはすべて真理から出てはいないからです。偽り者とは、イエスがキリストであることを否定するものでなくて誰でしょう。御父と御子を否認するもの、それが反キリストです。誰でも御子を否認する者は御父を持たず、御子を告白する者は御父をも持っているのです。あなた方は初めから聞いたことを自分たちのうちにとどまらせなさい。もし初めから聞いたことがとどまっているなら、あなた方も御子および御父のうちにとどまるのです。それがキリストご自身の私たちにお与えになった約束であって、永遠の命です。私はあなた方を惑わそうとする人たちについて以上のことを書いてきました。あなた方の場合は、キリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油がすべてのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありません。またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。ここまでです。今日はこの箇所から、主のうちにとどまると題してメッセージを取り継がせていただきます。いつものようにスクリーンに3ポイントで今日のポイントを出しておきました。まず今日お読みした聖書箇所にはこの3つのことが書かれていると思います。まず1つ目は、ヨハネが強調しているのが、今が終わりの時なんだということですね。今は終わりの時である、最後の時なんだということですね。ラストアワーと英語だとなっています、ね。そして2番目に、その終わりの時に反キリストという呼ばれる人たちが、実はここはたくさん出てきている。ここに描かれている反キリストとは何者なんだろうということですね。英語で言うと、アンティクワイスですかね。アンチっていうと、なんかね、反対って、何でもかんでも反対っていう感じがしますが、もともとのアンチはそういう意味じゃありません。まあ、そんなこともちょっと含めてお話ししたいと思います。3番目に、私たちは父、御子、御霊、聖霊のうちにとどまっているんだと。そのことをヨハネは強調しています。要するにとどまり続けなさいということですね。この賛美、今日ちょうど賛美した歌が三つに増して一つな、三位一体の歌を歌いましたけれども、神様は三位一体なるお方なんですよね。父なる神であり、そして子なる神であり、そして今私たちのところにいらっしゃっている聖霊なる神であり、この3つの威嚇っていうんですけど、まあ、人格みたいなもの、パーソナリティ、ペルソナを持った一人の方なんだっていうね、そういうちょっと人間の理解を超えている神様のことが、ここのところにはっきりとこう書かれています。で、そして私たちはその方のうちにとどまるんだということです。しっかりと私たちがその方にとどまるべきであることを、ヨハネは今日のところで言っていますね。さあ、それでは初めに、一つ目、今は終わりの時だと。もちろんこの手紙を書いた時の今は2000年前です。2000年もうちょっとでなりますかね。イエス様の十字架と復活がだいたい AD30 年ぐらいですからね。よくクリスマスがね、イエス様のお生まれになったのがこの西暦の AD、 あのドミニ、主の年といいますが、その AD の起点になったと言われますが、実は それを計算したカトリック教会の、学者さんが実はちょっと間違えた。実はそれから、だから紀元0年よりも3年か4年早いんですよね。で、そのズレをご存知だったかどうか分かんないんですが、イエス様は大体30歳ぐらいの時に交生涯に出ます。つまり大体27歳あたりで交生涯スタートします。そして、30歳か、30歳ぐらいでスタートするんですが、それは AD27 年のことです。ごめんなさい、間違えた。ね、30歳で交生涯スタートします。それは AD27 年ぐらい、まあ、6年か7年、それぐらいですね。そして3年半交生涯を送られて、十字架にかかって命を私たちにお与えになって、そしてそれから3日後に復活なさって、で、40日弟子たちのところに現れて天に昇っていかれた。だから大体イエス様の十字架と復活は今から1990年ほどの昔のことです。もうじき2000年経ちます。でもこのヨハネが書いたのはそれからさらに100年までは経ってないか、それから80年、7、80年経った時です。大体これ書いた頃ヨハネは大体100歳近かったと思います。このイエス様のお弟子さんのヨハネっていうのは12人の使徒と呼ばれる弟子たちの中で一番長生きでした。っていうのはその他の使徒たちはみんな殉教したんですね。で、このヨハネだけは殉教しませんでした。っていうと別に生ぬるい信徒だったかっていうとそうじゃね、迫害に迫害を重ねたんですが、投獄されたこともありますし、島流しになったこともありますし、ヨハネの黙示録というのはそのパトモス島という島に島流しになっていた時に書いたんですね。見たことを書いたんです。まあ、それで同じように苦しみを取るんだけど、彼が一番長生きする。で、その彼が今はっつってる。この手紙はまさにそのヨハネの晩年の手紙です。でもヨハネが終わりの時といった今というのは実は今も続いてるんですね。この終わりの時っていう言い方にはいくつか意味があります。まず一つは、ヨハネが今は終わりの時ですっていうのは、終わりっていうのは最後、ラスト、英語でね、ラストって書いてあります。まさに最後っていう意味です。つまり新約聖書ではこの終わりの時っていうのは、イエス様が再臨するその終わりの時、その直前あたりを指しているっていうのが一つの表現ですね。終わりの時にはどんな前兆があるのでしょう。弟子たちが聞きました。その時どんなことが起こるんでしょう。で、帰郷があったり、みんなが信仰を捨ててしまったり、いろいろ天変地異があったりとかね。で、それでイエス様が雲に乗ってくるって終わりの時っていうのがある。でももう一つの意味でこの聖書の終わりの時っていう言葉は使われています。それは実はイエス・キリストのいらっしゃった時からずっと終わりの時なんですね。終わりの時にキリストが現れる、つまり第一来臨以後、つまりクリスマス以後が終わりの時と言われてるんです。つまり終わりの時だからイエス様が現れた、終わりの時だからイエス・キリストが福音を述べ伝えた、終わりの時に十字架と復活が起こった、そしてそれからあとは最後の収穫の時なんだと。神様がユダヤ人に与えられていたその聖書のメッセージを全世界に広めるために備えられたこの時、これが終わりの時です。いや、今は今まで続いてるんですね。それにしちゃ長いね。ラストアワーって、ね、まさに神様にとっては一日は千年のようであり、千年は一日のようです。いい加減にしてくれっていう気もしますけれども、でもその一日が長いんですよ。なぜ長いか、前にも読みましたよね、ペテロの手紙で。神様は待ってるんだ、忍耐しながら待ってるんだ、救われるべき者が一人も落ちることなく救いに入るように、その最後のジャッジメントデイを 引き伸ばしている。それで今2000年経ってきているわけです。まだ経ってないけど、イエス・キリストの十字架と復活からまさに2000年近くが経とうとしている今の時代、まさに終わりの時のその終わりの時に近づきつつあるんだという、その時代を私たちは生きて経験しているのですよ、兄弟姉妹。だってずっと前の時代ね、例えば今から1000年前とか500年前とか、そんな時代じゃなかったの。その時聖書を読んでいた人たちは、今まさにこのインターネットで世界がつながって、世界で起こっているパンデミックがもう地球上で共有されて、みんなが悩み、そしてそのために祈り合っている、こんな時代を想像することができたでしょうか。まあ、スペイン風邪とかね、いろいろコレラとかいろんなものがこう広がった時代がありますけれども、それでも今ほどそれが一つこの世界の問題として共有され、そしてそのことを共に悩み、そしてそのことで心を砕いている、こんな時代は今までなかった。まさに終わりの時、そしてその終わりの日が近づいているのだということです。そしてこのヨハネの時代から今に至るまで、この終わりの日の印が現れているというのが最初にヨハネが言っていることです。終わりの時に何が起こっているのか、それは反キリストの登場だということです。18節から、小さい者たちよ、今は終わりの時です。あなた方が反キリストの来ることを聞いていた通り、今や多くの反キリストが現れています。イエス・キリストの復活で、イエス・キリストが天に上げられてまだ100年も経っていないのに、多くの反キリストが現れている。その反キリストがたくさん出てきている。そしてその反キリストっていう言葉ですね、聖書の中で反キリストっていう言葉は、このアンティクリストスというギリシャ語で言われています。ミサトはギリシャ語強くならなくちゃいけませんね。ギリシャオリンピックの選手団 の, キャンプ地でしょ、ミサト氏は。だからギリシャ語を読んでますね。ギリシャの方がいらっしゃったらね、ギリシャ語で挨拶しましょう。エレネヒミなんてね、平安あれなんてね、通じるかなわかんない。これイエス様の時代のギリシャ語だから、現代ギリシャ語じゃないです。コイネグリークっていうね。でもその当時の世界言語だったわけです、コイネグリークって。世界中ギリシャ語が通じました。だから聖書は、新約聖書はギリシャ語で書かれているわけです。世界の人たちに共有されるように。そしてこのアンティクリストスが、キリス、本物のキリストの後にたくさん出てきたってことですね。このアンティっていうのは、このアンタイっていう言葉なんですが、英語だとね、アンティって書いてあるでしょ。で、このアンティっていうのは、今言ういわゆる日本語のアンチと違います。アンチっていうのは何でも反対する人、アンチですよね。誰かいいっていうと、そんなやつ良くないっていうアンチが出てくる。何か楽しいっていうと、そんな楽しくないっていうアンチが出てくる。まあ、そういう人のねじ曲がった心いっぱいありますから、何でもとにかく人がいいっていうものを反対したがる、そういうアンチってあります。でもこの反キリストっていうのは実はそういう意味じゃないんですよ。このギリシャ語のアンタイっていうのは、これはそれに取って代わるもの、代用品っていう意味なんですね。それの代わりという意味です。それがアンチっていう言葉のもともとの意味です。代わりのものが現れて本物を否定するから、まあ、それで否定するっていう意味が強く出てきたんですが、もともとは代わりっていう意味です。つまりキリストに代わるもの、キリストを否定してこっちの方が本物だよと、そういうのが、反キリストという言葉の意味です。聖書ではこの反キリストという言葉は大体3つの意味で使われています。まず第一には、一番有名なのは イエス・キリストの再臨の前にこの世界に現れる世界的なリーダーのことです。そしてこの世界を政治的に支配し、そしてその世界に神様を礼拝することを妨げようとする世界的なリーダー、それ反キリストと言われています。この反キリストについてはダニエル書の9章とかですね、世の終わりに現れてエルサレム神殿を冒涜し、そして上空の捧げ物を取り払い、忌まわしいものを添えて私こそ神だという、そういう反キリストが世の終わりに現れる。それがまず第一の反キリストの、だからそれは一人の人物を表しています。それから2番目に反キリストという言葉は第一ヨハネの4章を見ると、今2章開けてますね。4章の3節を見てください。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。あなた方はそれが来ることを聞いていたのですが、今それが世に来ているのです。つまり反キリストとして2章のところでは人々が現れています。要するにイエス・キリストの代わりに救いのメッセージ、自分こそが正しい福音を持ってますっていうような人たちがうじゃうじゃ出てる。その状況の背後でその反キリストを動かしている霊的な力のことをここでは反キリストの霊と言ってますよね。だから皆さん反キリストっていうのはこの2章では3番目の意味で、ここは偽教師とか偽預言者のことを指しているんですが、でもその人たちが勝手にやってるんじゃないんだっていうことを覚えておく必要があります。最終的にそいつはこの世の終わりに一人の人物として現れますが、でもその前に多くの反キリストがこの地上には現れてきたし、今も現れています。皆さん世界中に私こそキリストだって言ってる人たち、私こそ救い主だと言ってる人たち結構いると思いませんか。お隣の韓国にもねいらっしゃいましたよ。敬語使わなくていいか、いましたよね。文さんとかね、はい、日本にもいるじゃないですか。大川さんとかね、いいじゃないですか。私こそエルカンターレだとか私こそキリストだみたいなこと言ってる人たちって世界中にいますよ。でそういう人たちがこの聖書の権威を傘に着て自分こそ救い主だみたいなことを聖書を上手に利用してつまみ食いしながらノリとハサミで聖書を都合よく自分に都合の良いように切り刻んで貼り付けて何か正しいことのように言ってるのたくさんありませんか。本屋さん の信仰書のコーナーに来るとそういう反キリスト的な本いっぱいありますよね。聖書の霊言とか天使の言葉とかそういうようなもので、聖書と似てるんだけれども読んでいくとちょっと違うっていうね。聖書のある部分だけつまみ食いしながら自分の都合のいい受けのいいことをいっぱい並べ立てて人々を救ってあげますよって言ってるような本や情報ネットのサイト、いろんなものがあります。そういうのみんな反キリストなんで、ね、本当の聖書の救い主ではなく2000年前に私たちのために命を捨てて十字架にかかられたイエス・キリストの代わりとして登場して、そしてこの聖書をねじ曲げて私こそが正しい福音を語っているというような人いっぱいいるじゃないですか。それがアンティクライスト2なんです。複数うじゃうじゃ出てきます。出てきました。それが世に来ているんです。ヨハネの時からいたんです、そういう連中は。そして その反キリストには特徴があります。何者かって2番目のポイントですよね。彼 彼らは、19節ですね、彼らは私たちの中から出て行きましたが、もともと私たちの仲間ではなかったのです。もし私たちの仲間であったのなら、私たちと一緒にとどまっていたことでしょう。しかしそうなったのは、彼らが皆私たちの仲間でなかったことが明らかにされるためなんです。皆さん、興味深いことにね、この世界で反キリストをやっている人たちというのは、教会を通過した人たちが多い。聖書を生かじりした人たちが多い。でもしっかりとした信仰を持たずに教会を離れた人たちがほとんどだということです。だから彼らは正しい教えに従うことを選びません。正しく神を恐れることをしません。でも聖書は便利で、ちょっといいこと書いてあるから、自分の都合のいいように利用してやろうと思ってます。そしてその背後に、この4章で言われたような、反キリストの霊が働いていることを知りません。皆さん、そのようなことをやってる人たちって不思議だと思いませんか。自分で神だとかね、自分で救い主だとよく言える人間の分際でよく言ってやってると思いませんか。正気じゃないなってとかも。でもそれは、その人が歪んでいる、まあ、弱いところもあったんでしょうけれども、それを使って彼らをコントロールしている反キリストの霊がそれをしているんだということです。それはサタンです。サタンが偽の福音、代用品の福音、そしてキリストの福音の代わりのものを使って人々を引きつけ、まことの本当の福音に人々を生かせないように魅力的な言葉で誘惑している。まあ、それが反キリストってもんですよね。たくさんの反キリストがこの世界には出てきました。それは時代、そしていつの時もこの世界に働いています。今日礼拝始まる前にね、コロナのワクチンの話していました。ちょっとお話し。そしてイスラエルすごいよねっていう話が出たんです。皆さん、イスラエルの国が素晴らしいスピードでワクチンを接種して、もう今マスク外してね、普段の生活を取り戻しているっていうのをすごいなとおっしゃってました。いや、本当そうだなと思うんですよ。でもユダヤ人の方々が、イスラエルの国がそのようになったのは、彼らの通ってきた民族の歴史があったことを私たちは知るべきです。彼らはまさに絶滅されそうになりました。かつては第二次世界大戦の時のアドルフ・ヒトラー、まあ、ナチスですよね。そのナチスもその一人です。イスラエル、神の民族をこの地上から抹殺する。それはヒトラーの個人的な思いではありませんでした。それはその背後に働いている反キリストの霊が働いているから、ああなるわけですね。で、実はそのアドルフ・ヒトラーがそのようなユダヤ人に対するこう虐殺をね、迫害をね、こう思いつく、その考え方のきっかけになったのは、情けないことに、悲しいことに、マルチン・ルターですよね。マルチン・ルターはもともとカトリックからプロテスタント運動を始めて、そしてユダヤ人に対してもイエス・キリストの福音を述べ伝えようと頑張ったわけです。ところが、頑張っても頑張ってもユダヤ人たちはイエス・キリストを受け入れようとなかなかしませんでした。それで晩年、年を取って、ルターは説を曲げたんですね。つまり、ユダヤ人に対する迫害を煽るようなトラクトをいっぱい書いて、ドイツ国内に配ったんですよね。まあ、ルターの暗部です。ブラック、黒歴史ですよね。でも、その、ルターが書いたものが、それが、まあ、なんていうか、引き継がれて、アドルフ・ヒトラー、ナチスがユダヤ人迫害に行く時の考え方のベースになっているわけです。私たちはユダヤ人の クリスチャンとして、そしてプロテスタント教会として、ユダヤ人、イスラエルの方々に対してそのような黒歴史を持って、そして本当に申し訳ないことをしているということを私たちはどこかで知っている。でもユダヤ人をそのような迫害にこう煽っていくということは、ただ単にルターが猛毒したとかルターがボケたっていうんじゃなくて、その背後に反キリストの霊が働いているんだと。紀元前5世紀にはペルシャのアハシュエロスがいました。そしてそれに仕えていた宰相のハマン、覚えてる？聖書に出てくるよ。エステル記だよね。ハマンが、この悪いハマンですと呼ばれている、あのハマンがユダヤ人を皆殺しにしようとしました。絶滅ですね、まさにね。それからさらに出エジプトの時のエジプトのファラオもユダヤ人に苦役を課して、その民の力を奪い去ろうとしてエジプトの中で苦しめ続けました。全部そうです。神の民を、そして神様の救いの計画を頓挫させよう、ストップさせよう、邪魔してやろうっていう霊的な力が昔々からずっと続いているんですよ。反キリストというのはそのような中で現れてくるものです。エジプトのファラオしかり、ハマンしかり、アドルフ・ヒトラーしかり、そしてその思想的な源になってちょっと困っちゃったルターの、晩年の ルターしかり。でもその人々の過ちの背後には反キリストの霊がいるということを私たちは見なければならない。そして今このヨハネが言っている反キリストもそうです。彼らは教会から出ていきました。これはもともと私たちの仲間ではなかったんです。これ誤解しないでね。教会来てて教会来なくなっちゃった兄弟姉妹いるでしょ。あれ反キリストじゃないから。反キリストもいるかな。あ、ごめん、そうじゃない。別によその教会に行ってもいいんです。全然構いません。イエス・キリストの福音をしっかりと語っている神のキリストの体である教会に属しているんなら、もう日本だろうとアメリカだろうと、もう世界中どこであろうと、私たちは兄弟姉妹です。ここで言ってる私たちの中から出て行っちゃったっていうのは、正しい教会の教えに従わずにそこから出て行ってしまった、教会を否定し、既存のそのようなルターとかね、カトリックの失敗とかね、免罪符のこととかね、いろいろそういう問題を指摘して、だったら中で改革していけばいいんですけれども、そこからポンと飛び出して、自分たちこそが正しい、これが本当の聖書、これが本当の福音なんだと言って、既存のキリストの教会を一切否定しているようなグループの方々、それがここで言う反キリストですよね。例えば現代だと有名なところでいきますと、例えばエホバの証人さんいるじゃないですか、ね、あれ正式名称、モノミノ党聖書冊子教会っていうんだって。冊子教会で、教会は教会、教える会じゃないよ、協力の教だよ。面白いね、教会って名乗りたくないんだ。協力教会、モノミノ党聖書冊子教会だから、聖書にのことが書いてあるようなふりをした冊子を配ってるグループっていうことです。エホバの証人って呼ばれてます。でもエホバの証人の教えの中には地獄の教理がありません。そして霊魂の、永遠なんていうことはありません。三位一体も否定しています。聖霊は神ではない、神様の活動力、活動する力だみたいな、ね、活動力だみたいな話をして、でイエス様は実は大天使ミカエルだったって言うんですよ。知ってた？でエホバの証人が言っているミカエルが人間イエスになって、そしてまあいいよね、もう変な教え。でもそれを信じてるんです。そして自分たちこそが正しい聖書の教えだと言ってるんです。そしてその正しい聖書だと言うために、彼らは自分たちなりにねじ曲げた聖書を作りました。新世界訳って言うんですよね。 で、ギリシャ語、ヘブライ語の原点からちゃんと訳したって言ってるんですが、嘘です。きちんとした本文批評に基づいて、その原点をたどった聖書ではありません。だから聖霊という、そして聖霊が人格的な表現されているところは一切変えちゃってますね。全部変えちゃってます。好きなようにやってますね。モルモン教も同じですね。日本でも時々外国人のスーツ着た金髪の、若者がね、駅前でチラシ配ってたりするんですが、モルモン教っていうのはアメリカで生まれた新宗教です。ジョセフ・スミスっていう人が始めたらしいです。で、彼もまたクリスチャンホームで、育ったんですが、でもやっぱり14歳の時に神様から啓示を受けたんだって。で、全ての既成の教会は間違ってる、どの教会に行ってもいけないという神様の啓示を受けたって、ちょっと聞いちゃったんですね。啓示っていう、なんかね。はい。そして、その啓示に従って、どっか掘ったら、なんか、金でできた本が、なんか出てきたって。で、それを、英語に翻訳して、なんか、モルモン教っていうのを作ったって。ジョセフ・スミスの創作ですよね。で、そのモルモン教が、聖書よりも上だっていう。聖書も一応持ってるんですけれども、でもその聖書よりもモルモン教が さらに開かれた真理だというのが、ジョセフ・スミスさんの主張ですよね。で、神様はもちろん、地球の神様は絶対者ではないとかね。で、イエス様は、まあいいや。異端の教え、喋りたくない、本当にね。で、韓国には統一教会あるでしょ。で、最近名前変えたんですがね、もともとは世界キリスト教統一神霊教会って言った。その教会も協力の協の字を書きます。面白いね。教会って、教える会っていう言葉を使いたくないらしい。で、文鮮明さんもクリスチャンホーム育ちだそうですよ。韓国クリスチャン多いから。ところが16歳の時に、やっぱその微妙なね、思春期の精神不安定な時期に啓示を受けたって言うんですね。キリストが目の前に現れた。私が十分やれなかった神様の御旨をあなたが代わりにやってちょうだい。文鮮明はそう言われたんだそうです。で、イエス様の救いは不十分だったから、私がちゃんと十分な救いをやりましょうということで、それでね。 ちょっと あんまり言ってるとなんか気持ち悪くなってくるので、何ともデタラメです。でも、それによってこれこそが福音だ、これこそが救いだ、そしてこれこそが聖書の言っている本当のことなんだと言って、本来の聖書を否定しながら、その上に何かを乗っけて語る。それが反キリストです。で、ヨハネの時代もそのような人たちがあったからです。そのような、今も変わらないこのヨハネの時代に、ヨハネは何に信頼する、何にとどまるべきかということを教えています。3番目ですね。20節、そして27節にも言われているの、このような言葉がありますよ。あなた方には聖なる方からの注ぎの油があるので、誰でも知識を持っています。また27には、あなた方の場合はキリストから受けた注ぎの油があなた方のうちにとどまっています。それで誰からも教えを受ける必要がありません。彼の油が全てのことについてあなた方を教えるように、その教えは真理であって偽りではありませんが、またその油があなた方に教えた通りに、あなた方はキリストのうちにとどまるのです。3番目は、油の中にとどまる。 油って、別にこれオリーブオイルに浸かれっていうことじゃないです。ここに教えられている油っていうのは、旧約聖書で捧 描かれた聖なる油のことであり、それは預言者たちによって神様の働きをするために人々に注がれた油であり、その油注ぎを受けたことによって彼らは聖霊に満たされて働きました。つまりこの油というのは、これは神様の御霊のことを指しているわけです。でここのところに油と言われています。でこういうのエホバの証人に喜びそうですよね。油じゃん、人格じゃないよ。いや、人格、油が教えるかって油が全てのことについてあなた方を教える。生ける神だから教えられるんですよ、ね、え、聖霊は私たちの中に働いて、父、そして御子、そしてご自身御霊のことを私たちに教え諭すことができるある神なる存在です。私たちはこれによって御霊の働きによって父なる神を知り、そしてイエス・キリストのうちにとどまることができるんだと言っています。キリストのうちにとどまるなら、私たちは父なる神のうちにとどまることになります。つまり本当のクリスチャンはこれ持ってる人だっていうことです。いいですか。なぜ偽預言者、反キリストたちは教会を通過して出て行ってしまったんでしょう。それは彼らが私たちの仲間ではなかったのですと言われてます。19節。彼らはなぜ教会から出て行ってしまったんでしょう。それは私たちの仲間であったなら私たちと一緒にとどまっていたことでしょうと言われています。つまり教会の中にとどまるためには聖霊の中にとどまっている必要があるということです。神の注ぎの油、神が父なるか、イエス様が父なる神から受けて私たちに注いでくださっている聖霊なる神様、その聖霊なる神様の導きの中にとどまっていなかったから出てっちゃったということです。そもそも聖霊持っていなかったということです。きちんと救われてなかったということです。なので外に出て行ってその不十分さを満たすために自分たちで悪霊の教えに乗っかって反キリストになっていくわけです。恐ろしいだよね。私たちは聖霊によって教えられ、聖霊によって導かれ、そして聖霊によって父なる神様、子なるイエス様、そしてこの教会と一つにつながるのですよ。それは私たちが頑張ってすることじゃなくて神様の恵みによってそうなってるんです。私にとどまりなさい、私もその人のうちにとどまります。私にとどまるならば私、その人は私の行う技を行い、そしてその真理の中にとどまるんだ。ヨハネはその福音書の中でイエス様の言葉としてそれを教えています。真理の御霊が来るとその方は私たちを全ての真理に導き入れます。ここでも注ぎの油があるので私たちは教えを受ける必要がありません。これ個人に言われてないからねいいですか。ここのところ、あ、私聖霊持ってるからもう教会いらないわ、他の信徒さんたちとあの先生の説教聞きたくないわじゃないですよ。これは教会に注がれているんです。今までキリスト教会はこの歴史をたどりました。その中でずれた道に行ったこともあります。信仰が沈滞したこともあります。そしてその中から反キリストみたいな人が出てきちゃったこともあります。でも教会はその度に悔い改め、その度に清められ、その度に罪を告白して本来の聖書の教えに立ち返ろうとしてきました。なぜか、それはイエス様から注がれた注ぎの油である聖霊が教会の導き手であるからです。だからこの誰からも教えを受ける必要がありませんというのは教会の外の教えを受ける必要がないということです。信仰について、義について、罪について、裁きについて、世の間違いを 示すのが聖霊なんだと。だから教会は聖霊によって教えられているから、教会以外のところから教えてもらう必要はない。救いについて、神について、義についてです。私たちはその聖霊の導きによって生き、教会、聖霊の導きによってつながれ、そして聖霊の導きの中で守られ、支えられ、愛されている仲間たちだ。それがここで言われていることです。私たちが父、御子、聖霊のうちにとどまるのは、私たちのうちに与えられている聖霊なる神の働きによるのです。その方が私たちに教えます。変な教えを聞くとね、だってさっき笑っちゃったじゃない、エホバとかモーモンとか ね、統一教会の教え聞くとみんな変だって思うでしょ。でそのような本屋さんに売っているちょっとキリスト教をめいた本なんだけど、読んでると、ん、読んでるとあれって思うようなのが、キリスト教の本なんかでもピンとくるでしょ。そしてハッと気づくでしょ。あ、これいい本なんだけどここダメって。わかるでしょ。聖書を読んで御霊に導かれている人ならわかりますよ。何が真実で何が本当か。本物を見つけるのは本物に触れ続けている人です。偽札を発見できるのは銀行員です。ピンピンの新札からボロボロのお札まで、彼らは毎日毎日お札に触れています。だからそこに偽札が入ってくると分かるんです。それと同じことが私たちの中にも起こります。私たちは反キリストがこの世にあって働いている、そしてその背後に霊的な反キリストの霊が働いていることを私たちはしっかりと意識する必要があります。なぜなら今は終わりの時だからです。この時に私たちは決して揺れ動かされないように、いつも祈りに励み、そして聖霊の声に耳を傾ける必要があります。神様はあなたを本当に深く愛し、憐れみ救ってくださいました。だからその愛の中にとどまりなさい。この聖書は私たちに真理を教え、そして真理は私たちを自由にします。本当の自由は自分がこの道に生きよう、この道に歩もう、その深い深い納得の中に私たちを歩ませるものです。そうでない外側のいろんな教えの風が吹いているでしょう。そしてこのような政情不安、社会不安、そしてさまざまな環境の不安の中で、さまざまな反キリストがこの世界に働きながら、そのような心定まらない人たちを惑わそうとするでしょう。いや、だからこそ私たちはこの福音に至ってそのことを大胆に述べ伝えなければならないのです。本物はここにある。本物はこれなんだということをしっかりと確信を持って御霊に支えられながら、私たちは声を大にしてこの世界に述べ伝えていくものでありたく思います。それが私たちが主のうちにとどまるということです。イエスがキリストであることを否定しないために、私たちが初めから聞いていることにとどまることです。それこそ真理です。この聖書こそ誠の教えです。ですから私たちはその方に信頼し、その方の言葉の中にとどまるのです。それが私たちが神様の中にとどまるということです。そうすれば神様は私たちの中にとどまってくださいます。イエス様はブドウの木に例えてこうおっしゃいました。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができない。それと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはありません。できません。私はブドウの木、あなた方は枝。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、その人は多くの実を結びます。私を離れては、 あなた方は何もすることができないのです。私たちの人生に豊かな実が結んでいくことを願いながら、キリストにしっかりととどまり、そして枝を広げ、そして神様の恵みのを本当に枝いっぱいに受けながら、多くの実を結んでいく、そのような地上の生活を歩みましょう。お祈りします。天の父よ、御言葉を感謝します。あなたがキリストを通して私たちに注いでくださった御霊なる神が、どうぞ私たちをさらに強め、さらに生かし、さらに力づけて、この困難な時代にあって、この終わりの時にあって、なおも神の御業を、キリストの福音をこのように輝かせていくことができるように、どうぞ今週も私たち一人一人を支えてください。あなたの愛と平和と喜びが私たちのうちにさらに豊かに満ちあふれ、私たちを作り変え、そしてあなたの証人としてこの世にあって輝くことができるように助けてください。感謝します。イエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは一つ歌いましょう。賛美歌の270番、どうぞお立ちになれる方お立ちください。 ぞお書きください。それでは今日は月の第一主日です。第一の日曜日なので聖餐式をしましょう。コロナのね、感染予防のところがありますから、生産のキットをお配りする形になりますが、そのように、おのおのの場所で、それをお受けくださいますようにお願いいたします。私たちは今主イエスキリストの定められた生産に預かろうとしております。主は私たちの罪のため十字架にかかり、その死によってこの世をあがない。我らを招いて、いさおのないままに神の子とし、永遠の命を約束してくださいました。その計ることのできない愛と恵みと私たちの心に刻みつけるため、主はこの聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は、主の身体と血とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの顧みて心に覚える罪があるならば、この時イエス・キリストの十字架と復活の御業のもとに深く悔い改め、神様に向き直ってその罪を告白し、許しを受け取りましょう。このようにして罪許された者の信仰と真心を持って、この聖餐を感謝を持って預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今聖霊なる神に支えられ、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉を読みします。第一コリント11章の御言葉です。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げた後、これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵みと憐れみと御霊を天の父よ、御子イエス・キリストの苦難と死、また復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝いたします。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊をもって備えられましたこのパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御胸に沿って、このパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができるように心から願います。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは聖餐式の賛美歌205番の1節2節を歌って、聖餐のテーブルに近づきましょう。
Oh
それでは、招きの言葉を。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深いことを味わい知りなさい。それでは分散いたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。またこれは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。では各々の場所でこの聖餐を受け取りください。お願いします。感謝の祈祷を捧げます。慈しみと恵みに富みたもう天の父よ、あなたは限りない憐れみをもて我らを招き主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝します。あなたはこの式を通し御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされているその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。我ら主の御体の枝である自覚がいよいよ深まり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主よ、常にあなたの恵みと祝福とを私たちのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませたまえ。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは先ほどの205番の3節4節を歌いましょう。 それでは、礼拝の献金を感謝を持って捧げましょう。よろしくお願いします。奉献の祈りを捧げます。主よ、この捧げ物は私たちの心です。あなたに信頼し、あなたに身を委ね、またあなたに心から感謝してこの捧げ物をしました。どうぞこれを清め、あなたの御用のためにお持ちください。私たちが御霊によって日々強められ、そしていよいよあなたの御言葉に熱心なものとなりますように。感謝します。イエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは共に主の祈りを祈りましょう。では祈ります。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄と限りなく何時のものなればなる。アーメン。それではどうぞお立ちください。聖会祝祷を持って礼拝を取りましょう。5.383 だね、うん、今のメロディーも良かったけどね。仰ぎ恋願わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後も また余を限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお書きください。そうだ、先ほどの書影 のメロディーが間違ってしまったのは私のせいです。私が、修法のところを、賛美歌541に変えなくちゃいけなかったんですね。それで機械やってらっしゃる方が混乱してしまいました。申し訳ありませんでした。それでは、短く構想を捧げていただきます。構想の間も神様に思いを向け祈り、そして御言葉にもう一度心を留める、そんなひとときになりますよ。お願いします。